こんにちは。2日間にわたるレコードもいよいよ最後のセッションになりました。皆様お忙しい中、お疲れのところ、本セッションにお越しいただきありがとうございます。せっかく最後のセッションにお越しいただいたので、このセッション来てよかったなという、セッションにしたいというふうに考えております。で、私、このセッションの、スピーカーを担当させていただきます、広瀬望と申します。よろしくお願いいたします。私はこちらに書いて所属書いてございます通りで、アジア地区を担当に Azure の技術営業をしております。で、私の仕事の内容ですけれども、マイクロソフト Azure の新しいサービスの内容を、お客様にご提案させていただくですとか、その逆に、お客様の方の声を、本社の方に届けるといったところを仕事にしております。ですので、今日も Ask the Speaker のコーナーなどありますけれども、遅い時間ではございますが、終わりましたらぜひご意見、ご感想、あるいはご要望などお聞かせいただければと思っております。では、最初に注意事項というか、お願い事項を、まずちょっとご紹介していきたいと思います。本セッションの中にもちょっとプレビュー版の内容があったりしますので、その点については都度都度、申し上げていきたいと思います。まだ正式リリースしていない機能ございますので、その点はご注意いただければと思います。他のセッションでもあったと思いますけれども、セッション中の写真と動画の撮影についてはご遠慮いただきたいというお願いになっております。ドローンもダメよということですね。で、本日のセッションの内容でございますけれども、Azure アクティブディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリーの連携という内容でお話をさせていただきたいと思います。で、Azure アクティブディレクトリーってまず何でしょうかというところのおさらいと、Azure アクティブディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリーを組み合わせると、こんなことができますよというハイブリッドな認証基盤というお話からまずさせていただきたいと思っています。で、Azure アクティブディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリー組み合わせることによりまして、社内から社外のリソースを使うときですとか、社外から社内のリソースを使うときの認証ですね、そのあたりの連携がスムーズにいきますよというところのご説明をしていきたいと思います。また、そのための連携のツールである Azure Active Directory Connect についてもご紹介していきたいと思います。で、先ほどプレビュー版のものがありますよということをお知らせしましたけれども、この Azure Active Directory Connect ですね、まだちょっとプレビュー版です。プレビュー2という段階になっております。で、本日1時間の間にいろいろお話をさせていただきたいと思っておりますけれども、本日の内容ですね、一言でもう簡単にまとめますと、壁がなくなっていきますよというお話をこの1時間でさせていただきたいと思います。壁がこのようになくなっていって、目の前がパッと開けますよというお話をさせていただきたいと思います。で、壁って何の壁ですかというところなんですけれども、オンプレミスとクラウドの間の壁です。これを Azure アクティブディレクトリによって取っ払っていきましょうというところが今日の内容です。では、すみません、早速ハイブリッド認証基盤というところからお話をさせていただきたいと思います。 Azure アクティブディレクトリってそもそも何でしょうかというところなんですけれども、Azure アクティブディレクトリもうすでにお使いになっていただ、お使いいただいている方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら、ちょっと手を挙げていただけると。ありがとうございます。まだまだちょっと、非常に重要なサービスではありますけれども、まだちょっと知名度が低いのかなというところが、正直私も痛感しているところです。ですので、今日は Azure アクティブディレクトリって、なるほど、こういうことだったのねというアイディアを、考えを持って帰っていただけると、このセッションに来ていただいた意味があるのかなというふうに思っております。では、最初にまず Azure アクティブディレクトリについてのよくある誤解のところから、お話を始めさせていただきたいと思います。名前が名前ですので、Azure でアクティブディレクトリーですよということなので、真っ先に必ずお客様にご紹介して言われるのが、あ、分かりましたと、仮想マシン上でドメインコントローラー動いてるんですねと、まあそうじゃないですと、じゃあ Azure Active Directory ってオンプレミスの Active Directory の新しいバージョンですか、そうでもないですと、じゃあもう Azure Active Directory 出てきたら、オンプレミスの Active Directory っていらなくなるんですか、まあそれも違いますと、残念ながらこのあたりはお客様必ずおっしゃるんですけれどもちょっと違いますよと。じゃあ何かということなんですけれども、クラウド上での ID 管理のサービスということになります。で、この、Azure Active Directory ですけれども、今日お話しさせていただく通りで、オンプレミスの方のアクティブディレクトリと組み合わせるということによって、まあ、非常に力を発揮していく、そういった製品になっております。でそもそもなんで、こういう製品が出てきたのかというところをですね、認証の考え方の変化というところで、ご説明していきたいと思います。アクティブディレクトリーが最初に出てきた時というのが、もう15年前です。西暦2000年ですね。で、西暦2000年頃皆さん何をされていたかちょっと思い出してみていただけるといいかなと思います。2000年問題ですとか、まあ、そうちょうど i モードが出てきたのもその頃ですね。だいぶ今とは世の中が違っていました。でその頃の認証の考え方ですけれども、まあ実際私もそうだったと思うんですけれども、ユーザーの方は、まあ社内で仕事をしますよと、で使うリソースも社内にありますよということが普通だったと思います。なので、リソースに対するアクセスについてはアクティブディレクトリでもう一元化しちゃいましょうというのがマイクロソフトの当時言っていたことでございます。もう何でもかんでもアクティブディレクトリに来てくださいというところですね。まあ、ちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけども、まあ、かなりそういうメッセージを出していました。ところがこの、まあ、数年もうクラウドということが当たり前になってきています。でクラウドの時代になってきますとユーザーの方が外で仕事をするのも当たり前です。で使うリソースファイルですとかメールといったものが社外にあるのも当たり前です。じゃあもうその認証をどうするんですかというところなんですけれども、残念ながらアクティブディレクトリーオンプレミスの方ですが、まあ、15年前にできたものですので、まあ、申し訳ないですがそこまでまだ考えてませんでしたというところが、正直な、実態です。まあ、そこで出てきましたのが、Azure Active Directory でございます。でこの絵ですね、アクティブディレクトリを表す三角の印があって、その下に、パソコンですとか、ファイルサーバー、アプリケーションサーバー、ユーザーといったものが、ぶら下がって管理されていますよと、まあ、この絵というのはもう、アクティブディレクトリの説明では割とおなじみな、説明かと思います。ただまあその、アクティブディレクトリの世界というのは、まあ、実は、オンプレミスという箱の中の世界ですと、で実際には外にもっと広い世界が広がっていてクラウドもどんどん使えるようになってきているんですけれども、まあ、アクティブディレクトリーオンプレミスの方だけ使っていると、まあ、どうしてもこの箱の中の世界の認証しかできませんねというところになってしまいます。でその状況に風穴を開けるという意味で Azure アクティブディレクトリーというのを組み合わせていただく、まあ、これが今日ご説明する内容です。この、まあ、本当にイメージ図ですけれどもAzure Active Directory を使っていただくことによって、まあ、この天井に穴が開いてクラウドに対してもオンプレミスのアクティブディレクトリで認証ができるようになっていく、まあ、そんなイメージを持っていただければと思います。でこのデコードの2日間で、まあ、かなりクラウドクラウドということ、まあ、もちろんモバイルもですけれども、クラウドクラウドという、テーマのセッションが多かったと思います。なるほどクラウドですかと、じゃあもう今すぐ全部クラウドに行かなきゃいけないんですかというふうに、まあ、ちょっと早まってしまう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、さすがに今もうすでにオンプレミスに IT の環境を作っていただいている状況でいきなりすべてをクラウドに移行するというのはさすがに現実的ではないです。でマイクロソフトもそんな無茶なことをお客様にお願いするというものではないです。ということは、クラウドが出てきてそれは使いたいです。 オンプレミスはオンプレミスでしばらくはもちろん使えますということを考えますと、両方を合わせたような環境でしばらく運用していかないといけないということになります。当然その認証基盤というものも両方に対応するハイブリッドな認証基盤というのが要求されてくることになるかと思います。はい、ちょっと図で説明してみたいと思います。今こちら左側に出ておりますのがオンプレミスの時の考え方ですと、クラウドとオンプレミスという境目がございまして、その下オンプレミス側の方にオンプレミスのアクティブディレクトリがあって、そこで認証を管理していましたというのが、昔というと変ですけれども、今までの考え方でしたと。でこの、クラウドとオンプレミスを仕切っている、このグレーの点線ですけれども、このセッションの中で、何度もこの点線が出てきます。これが最初に見ていただいた消えていくべき、オンプレミスとクラウドの間の壁ですね。でクラウドの時代になったからといって、じゃあもう全部、この点線の上に行くんですかというところなんですけれども、先ほど申し上げた通りで、オンプレミスに資産が残っている以上、一足飛びにその状態に行くというのは無理でしょうと、さすがに急には変われないということはもうマイクロソフトとしても重々承知しております。ですのでもう少し分かりやすく模式化した図でご説明しますと、オンプレミスのみの時というのはオンプレミスにあるリソースに対するアクセスの認証を、オンプレミスの認証基盤でやりましょうと。でもしクラウドのみでやるんだったら、クラウドにあるリソースの認証をクラウドの、上にある認証基盤でやればいいでしょうと。だけれども当面はどうしてもこの、リソースはオンプレミスにもクラウドにも両方ありますよという状態が続くはずです。ということは認証基盤、この点線をまたがったようなものが要求されるんじゃないでしょうかと。そこで使っていただくのが Azure Active Directory ですというのがこのテーマ、このセッションのテーマです。でハイブリッドな認証基盤というふうなご説明をさせていただいていましたけれども、ハイブリッドって何でしょうかっていうと、何かと何かが合わさってるということです。この場合はオンプレミスとクラウドが合わさっているよということになるんですけれども、この合わさっている継ぎ目のところですね、そこが非常にガタガタしていると、使っていただく方としては非常に使いにくいものになってしまいます。例えばその、ちょっと変わった例えかもしれないですけど、ハイブリッドカーみたいなものを持っていただくと、今はエンジンだね、今モーターだねとかっていうのを、乗っている方がいちいち切り替えないと使えませんよということであると、そんな車ってちょっと乗りたくないねということになってしまうかと思います。ですので、オンプレミスとクラウドを、うまく合わせるというところなんですけれども、その継ぎ目をできるだけ使う方に、意識させないようなシームレスな、使い勝手というのを提供させていただくというのが、重要になってくるかと思います。でシームレスということなんですけれども、もう平たく言ってしまいますと、2つに集約されるかと思います。1つは今自分がオンプレミスの資産を使っているのかクラウドを使っているのかということを、あまり意識しなくていいですと。例えば、エクスチェンジオンラインを使っているのか、それとも、オンプレミスのエクスチェンジサーバーを使っているのかというようなことを意識せずとも、いいですよというようなことですね。でもう一つは、ユーザー名パスワードです、あれを使うからこのパスワード、こっちを使うからあのパスワードというふうに、使うものによっていちいちパスワードを変えないといけないようですと、ユーザーの方からすると、うまくオンプレミスとクラウド、ユーザーの方がそこまで意識するかはともかくですけれども、ユーザーの方からするとちょっと使いにくいインフラだなというふうになってしまうかと思います。ですのでこの2点ですね、場所を意識しなくていいようにするですとか、ユーザー名パスワードを一つにするというところを、目指していくのがこの Azure Active Directory で作る環境です。じゃあシームレスでない環境というのはどういう環境ですかという例ですけれども、正直なところこのような、環境 このような使い方ってよくあると思います。モバイルで使っている時ですけれども、セキュリティが担保できないので、一旦 VPN で社内につないでからメール見てくださいねと、そういったような状況結構あると思います。そのあたりを打破していきましょうというのが今日のテーマです。Azure Active Directory ですけれども、弊社のホームページ等で見ていただきますと、いろいろな機能が含まれております。でなかなかそれぞれどう関係するのかっていうのはパッと見ただけではちょっと分かりづらいかと思いますけれども、今日はこのオンプレミスとクラウド、簡単にその内外というふうにまとめさせていただいてますけれども、この内外の連携をするための機能に絞ってちょっとご紹介をしていきたいと思っております。でこの表ですけれども、内側にある例えば社内の PC から内側にあるリソース、社内のアプリケーションサーバーですとかファイルサーバーにアクセスするときというのは、Windows 認証で認証していただくという形になるか、なるかと思います。これはもう本当にアクティブディレクトリーが出てきてから、あるいはその前 Windows NT の時代からこういう形で Windows の認証でシングルサインオンという形で使っていただいていたかと思います。でそれ以外の3マスですね、社内の PC から SaaS を使いますよというような時の認証どうするんですか。ここの機能としましてはディレクトリ同期とフェデレーションで、同じように外にあるモバイルの端末ですね、モバイルの端末を持ち出した時に今度は社内のアプリケーションを使わせるという観点があるかと思います。この左下のマスですね、そちらにつきましては Azure AD アプリケーションプロキシと、あとセキュリティを担保するという意味で多要素認証の機能についてご紹介したいと思います。あともう一つ外外というマスがございます。モバイルの端末を社外に持ち出して使うというところですね。これも考え方としては内外、右上のマスに近い形ですけれども、セキュリティを担保するという意味でこちらは多要素認証を組み合わせて使っていただくというのがこれからのおすすめです。ではまず社内から社外の連携というところですね、先ほどの内から外というところについてご紹介をしていきたいと思います。先ほどハイブリッドな認証基盤、シームレスにするにはどうしたらいいですかというところで、場所を意識させないということと、ユーザー名パスワードは一つにしましょうということを申し上げたと思います。ユーザー名パスワードが一つになるというのは、もう簡単に言ってしまいますと、アクティブディレクトリー、オンプレミスのアクティブディレクトリーのユーザー名パスワードを使って SaaS にアクセスできますよということになります。なんでですかと、アクティブディレクトリーのアカウントで、なぜ SaaS が使えるのかというところで、ちょっとまず疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。こちら の理由ですけれども、 SaaS のアプリケーション自身が、全部とは言わないですが、メジャーなところにつきましては、フェデレーションというものに対応しています。フェデレーションって何ですかということなんですけれども、すごく平たく申し上げますと、認証を要はもう自分でやりませんと、人に任せますという作りのことです。つまりその SaaS のアプリケーションが誰かに認証を任せます。でそれがアクティブディレクトリーであってくれれば、アクティブディレクトリーのユーザー名パスワードを使って SaaS にアクセスできますよということになります。ただ最初に申し上げた通りで、アクティブディレクトリーオンプレミスの方がもう出てきたのが15年前です。ですのでそういった考え方がまだない頃でした。ですので仲立ちをしてくれるものが必要です。具体的に申し上げますと、ADFS といったサーバーですとか、もしくは今日のテーマであります Azure Active Directory ですね、こういったものを使っていただくことによって SaaS のアプリケーションの認証がActive Directory の方に任されると という形を取ることができます。まあ、そのような考えが出てきた背景ですけれども、本当に昔、まあ、十何年前、いや今でもだよというところもあるかもしれませんけれども、まあ、伝統的なアプリケーションの考え方ですと、アプリケーションごとに認証をやりますよと、でユーザー名パスワードはアプリケーション自身が持っていますという作りが多かったと思います。でユーザーの観点からすると当然これは不便でしょうがないですと、アプリケーションごとに認証をし直さないといけないですし、ユーザー名もパスワードも複数覚えないといけないですというところがあったと思います。でセキュリティの観点から考えてみますと、まあ、この複数あるアプリケーションの中のどれかに、まあ、セキュリティ上、まあ、甘い作りのものがあったりしますと、そこをまあ起点にしてハッキングされてしまうというようなことがありますので、まあ、セキュリティ上もよろしくないということがございました。まあ、そこで認証はやっぱりまあそれ専門のものに任せましょうよという考え方が出てきています。まあ、当然その認証をまあ一手に引き受けてくれるものを作るということによって、まあシングルサインオンというのもできるようになりますし、また安全面の担保もしやすくなるというところですね。でこのあたりのことをご説明しますと、分かりましたよと、 ADFS も使ってますと、で、ADFS があればフェデレーションにも対応してるしシングルサインオンもできるよねということを、おっしゃるお客様が非常に多いです。で、まあ、そうなってしまうと Azure AD いらないじゃないのということになってしまうんですが、まあ、なぜ Azure Active Directory をマイクロソフトがご提供しているかというところを、ここでちょっとご説明していきたいと思います。先ほど のフェデレーションの絵をちょっと思い出しつつ、この図をご覧いただければと思うんですけれども、 SaaS のアプリケーションの認証の部分が ADFS を介して、まあ、ADDS と書いておりますけど、アクティブディレクトリードメインサービスですね、まあ、いわゆるドメインコントローラーですけれども、この ADDS と ADFS の組み合わせであればフェデレーションに対応していますと、だったら、SaaS と組み合わせて使えますよねと、シングルサインオンもできるよねというところなんですが、まあ、この形ですと当然、運用ですとか管理を行うのが ADFS 上でということになるかと思います。で本当はできればオンプレミスの、サーバーあまり持ちたくないですねとか、あんまり運用したくないですねというのが、まあ、どちらかというと今のトレンドだと思います。で、ADFS をすでにお持ちのお客様であればまだしも、新しく ADFS 導入してくださいよということですと、うーんとおっしゃるお客様もいらっしゃいます。ですので、まあここで Azure Active Directory が出てくるということなんですけれども、この SaaS と Active Directory の間に挟まるような形でこの Azure Active Directory が入ってくる、まあ、そんなイメージで思ってください。で運用とか管理についてはもうクラウドの方にどんどんシフトしていきましょうよと、 ADFS オンプレミスでやるということはもうできるだけ薄くしていきましょうということが Azure Active Directory の意義というふうにお考えいただければと思います。じゃあその運用って例えばどんなことですかということなんですけれども、 SaaS の運用ということで少しお話をさせていただきたいと思います。で SaaS のアプリケーション、まあ、非常に便利です。で誰でもすぐ使い始められますよということなんですけれども、今問題になっている、まあ、問題になりつつあるのがシャドウ IT ということだと思います。まあ、便利であるがゆえに IT 部門の知らないところでもうエンドユーザーの方が SaaS を勝手に使ってしまっているよという状況はありえます。でそういう勝手に使っている SaaS のサービスに非常に機密性の高い情報を置いてしまったりしますと、そこが情報漏洩の危険性を持ってしまうことになりますので、 IT 部門の方としてはどういう SaaS が使われているのということを知りたいというニーズは間違いなくあるはずです。 Azure Active Directory をご利用いただきますと、この次でご説明いたしますが、この、SaaS の部分を検知するといった仕掛けを持っております。でそれを、Azure Active Directory の方につないでシングルサインをさせますよと。でその、シングルサインをさせている SaaS のアプリケーションに対して、アクセス権の管理ですとか、どれぐらいのアクセスが来ていますかという、状況を見たりといったような管理ができる、そんな機能を Azure Active Directory は持っております。イメージ図で、書いてみますとこんな形です。ちょっと字が小さいところもあって申し訳ありませんけれども、一番左の図ですね、まずこの Azure Active Directory に接続されていない、雲の絵が一つあるのがお分かりいただけると思います。それを見つけ出しまして Azure Active Directory の方につなぎますよと。でつないだ上できちんと管理していきましょうというのがこのイメージ図です。このあたりの機能は ADFS 単体では持っていないものになりますので、 Azure Active Directory を使って SaaS を運用していただくという時のメリットになるかと思います。それぞれ検知するところがクラウドアップディスカバリーと呼ばれている機能で、これは先日一般提供開始されました。プレビューだったというのをご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今一般提供されております。で真ん中が接続ということで、アプリケーションギャラリーというところから簡単にシングルサインオンの設定ができるようになっております。また手順もステップバイステップでご案内するようになっておりますので、非常に簡単にシングルサインオンができるようになっております。で右側管理のところですけれども、Azure AD Connect Health という形で、ADFS ですとか、Web アプリケーションプロキシといったサーバーの、稼働状態を見たりですとか、ユーザーの方がどれぐらい SaaS を使っているのかというものを見たりすることができる、そんな、サービスがございます。右下がレポートということで、不正な攻撃を受けていないかというところをレポートで表示する機能になります。はい、で先ほど ADFS と SaaS の間に Azure Active Directory を挟んでいただきますと、挟んでいただいて Azure Active Directory のところで運用していきましょうというところをご説明いたしましたけれども、じゃあ ADFS とその SaaS の間に Azure AD が入った場合にどういうふうに認証が行われるんですかというパターンについてご説明をしていきたいと思います。もちろん ADFS だけだったら ADFS 認証するので当たり前なんですけれども、 Azure Active Directory が間に挟まることによって2パターン出てきます。左側のパターンがオンプレミスの ADFS を使って認証するパターンです。で、このパターンを構成するためですけれども、ディレクトリ同期のサーバーを立てていただきまして、具体的に申し上げますのがこの次でご紹介する Azure Active Directory Connect というツールになります。今 Azure Active Directory Sync というツールもあったりしますけれども、そういった同期のサーバーを立てていただいて、ユーザーアカウントをオンプレミスの Active Directory から Azure Active Directory に対して同期をしていただきます。ただその時に、パスワードの同期をするかどうかという選択肢がございます。それによってこの左右が分かれる形になります。でパスワード同期というふうに申し上げますと、お客様の方もちょっと一瞬空気が固まる時がありまして、パスワードですかと、パスワードをクラウドに同期して大丈夫なんですかというふうに、ちょっと懸念される方が多いのも事実です。でパスワード同期という言い方をしておりますが、実際にはパスワードのハッシュです。二重にハッシュされたようなものですので、決してそのパスワードがクリアテキストで、同期されているというようなものではないです。ただそれでもやっぱり嫌だなと、おっしゃるお客様が多いのも事実で、そういった方はこの左のパターンを選んでいただいています。この場合にはパスワード、つまり認証するために必要な情報というのがオンプレミスにあります。オンプレミスから出ていかない形ですね。ですので当然認証についてもオンプレミスでやりますと。 という形になります。まあ、ですのでオンプレミスでそのフェデレーションに対応するために ADFS が必要になってくるというところですね。で、逆に右のパターンを選ぶお客様もいらっしゃいまして、理由としましてはパスワードのハッシュでしょうとなら大丈夫じゃないですかというふうに納得していただける場合、かつ、オンプレミスにあまり ADFS とか置きたくないねと、できるだけものを減らしていきたいんだけどなというお客様については、右のパターンを選んでいただく場合ももちろんございます。でこの場合には、パスワードのハッシュですけれども、パスワードのハッシュが、クラウドの方、つまり Azure Active Directory の方に同期されていますので、認証は Azure Active Directory 側でできますよということになります。ちょっと今右上の方に出させていただき、ちょっとちっちゃい字を出させていただきましたけれども、クラウドで認証というところの上にオンプレミスと同じパスワードでというのを書かせていただきました。ここが先ほど最初にご説明したところにつながっていくんですけれども、ユーザーの方から見ると同じパスワードをいつも使っていればいいよねということになります。ですので右左どちらのパターン2パターンあるんですけれども、左の場合については当然オンプレミスで認証しますので、オンプレミスのアクティブディレクトリに入っているユーザー名パスワードで認証が通りますよと、右側の方はやってるのはクラウド上で認証をやってるんですけれども、ユーザー名パスワード同じものがコピーされているので、ユーザーの方から見るといつもと同じユーザー名パスワードで入ってるねという使い勝手になります。でこの位置づけのところをご覧いただければと思います。オンプレミスのみの時は左側のような形、クラウドのみにもし行くんだとしたら右のような形ですけれども、ハイブリッドな認証基盤ということで今見ていただいた左のパターン右のパターンみたいなものができるようになっていきます。でちょっとこの図細かく書いてしまいましたので、もう一回模式図みたいなものでご説明したいと思いますけれども、Azure Active Directory と On-Premise の Active Directory、その間を同期で結ぶということによって、ハイブリッドな認証基盤、つまり、クラウドと On-Premise にまたがった認証基盤というのが作れますよというのが、このご説明でした。でその間の同期を行う Azure Active Directory Connect のツールについてご紹介をしていきたいと思います。最初にご説明した通りでこちらまだプレビュー版ですけれども、ちょっとその内容も含めてご紹介していきたいと思います。で先ほどちらっと申し上げましたけれども、 Azure Active Directory Sync ですとか、あとその前にありましたディレクトリシンクですね、ディアシンクといったようないくつかのツールが出ております。またフォアフロントアイデンティティマネージャーも Azure との同期ができたりして、同期ツールありすぎじゃないのということをお客様からご質問いただくことがよくあります。で非常にもう単純にまとめてしまいますと、同期の種類2パターンに分けて考えていただければと思います。オンプレミスとクラウドの間の同期と、オンプレミスにあるいろいろなものの間の同期という2つですね。でオンプレミスとクラウドの間の同期については、こちらの Azure Active Directory Connect に集約されていきます。で逆にオンプレミスの間の同期ですけれども、今ですとフォアフロントアイデンティティマネージャー、で次のバージョンでマイクロソフトアイデンティティマネージャーという製品名に変わりますけれども、その製品の方でオンプレミスの間の同期は行っていただく形になります。ですのでちょっと今ごちゃごちゃしてしまっていますけれども、この2つの方向に集約されていくものとお考えください。で Azure Active Directory Connect の設定を行いますと、最初のところでこういったパスワード同期しますか、あるいはそのフェデレーション組みますかという説明が出てきます。同期するのかしないのかというところの選択なんですけれども、これが先ほど見ていただいた左パターン右パターンに対応します。オンプレミスで認証するのかクラウドで認証するのかというところですね。 あともう少し画面を進めていきますと、こちらの Azure Active Directory Connect の、特色でありますマルチフォレスト環境への対応のオプションが出てきます。シングルフォレストの場合でしたら、この左側の画面ショットの上のオプションを選んでおいていただければ、それで終わりなんですけれども、マルチフォレスト環境ですね、例えばエクスチェンジサーバーを導入いただいていて、リソースフォレストモデルの構成になっていますよというような時ですとか、あるいはもう複数のフォレストがあって信頼関係を結んでいますよ、もしくはドメイン統合の途中ですよといったような時には、こちらの左側画面ショットの方で下のオプションを選んで進めていただくということになります。そういった複雑なシナリオでの同期についてもこの Azure Active Directory Connect は対応しております。でもう少し進めていきますと、こちらのオプション機能の選択というところで、プレビューという文字がちょっと見えるかと思いますけれども、いくつかプレビュー機能がありますけれども、詳細なオプションの機能を選択することができます。いくつかあるんですけれども、Azure Active Directory を使っていただく中で、一番お客様に、なるほどねと言っていただけるのが、こちらのパスワードライトバックの機能だと思います。で、先ほどパスワード同期というお話をさせていただきましたけれども、当然そのオンプレミスの側でパスワード変更するということもあるんですが、モバイルの端末を持って外で仕事するときに、外でパスワードを変更するですとかリセットするといったようなことが、どうしてもあるかと思います。で、その時のパスワードがオンプレミスの方にも書き戻されてくると、いいよねと。なぜかというと、オンプレミスの方でも同じ、モバイル側で変更したパスワードがオンプレミスの方でも使えるようになるのでというところです。これが Azure AD Connect を使っていただいて、一番関心を持っていただける機能なのかなと思っています。で、こちらの Azure Active Directory Connect の、セットアップとディレクトリ同期のデモをちょっとご覧いただければと思います。で、セットアップというふうにちょっとスライドに書かせていただいたんですが、インストールを全部やってるとちょっと大変な時間、大変な時間でもないんですけれども、ちょっとセッションに収まらなくなってしまいますので、いくつかオプションをご覧いただくというところにとどめたいと思います。ちょっと時間の制約で申し訳ありません。こちら Azure Active Directory Connect をインストールした状態のサーバーになります。すいません、失礼しました。このツールの方から、Azure Active Directory に今つないでいます。同期先の Azure Active Directory ですね。で、本当の最初のインストールの時であれば、ここでパスワード同期しますかというオプションを聞いてくるんですが、申し訳ありません。今回はインストール済みですので、そこはちょっと飛ばしまして、オンプレミスの方のアクティブ、ディレクトリとの、同期を、同期対象を選ぶという画面になります。で、今一つ下の方にですね、このオンプレミスのディレクトリの同期の設定をしている状態になります。で、こちらはどのユーザーを対象として同期をするかということで、一つセキュリティグループを指定して、それでフィルタリングを設定するようにしております。で、これは先ほど見ていただいたオプションの機能のところでして、こちらですけれども、パスワードライトバックですね、ちょっと拡大しましょうか。このパスワードライトバックの機能をオンにした状態にしております。で、もう一つこちらでオンにしているのが、Azure AD の属性のフィルタリングの機能をオンにした状態にしております。で、ディレクトリ同期をしますよということをお客様にご説明すると、結局ユーザーの属性って何が コピーされるのとセキュリティ的に大丈夫なのというところを懸念されるお客様非常に多いです。で、それに対応するオプションとしまして、こちら Azure Active Directory Connect の機能を使っていただきますと、例えば Exchange オンラインですよ、 SharePoint オンラインですよというものを、使うのに必要なだけの属性を、シンクロナイズします、同期しますよということが選べるようになっています。ちょっとこの設定画面では申し訳ありません、今回ここで終わりにさせてください。じゃあ実際それでユーザー同期ってどういうふうにやるんですかというところですけれども、今ちょっとドメインコントローラーの方に切り替えました。オンプレミスのドメインコントローラーと思ってください。で、ここでデコードデモ、デコードデモデモですね、はい、デモ用のユーザーアカウント一つ作ってみたいと思います。でちゃんと同期されるように一つ、さっきのフィルタリングしていたセキュリティグループに入れます。で、Azure Active Directory 側のユーザーの一覧というのを今ちょっと見てみたいと思います。管理者アカウントでログオンしてみたいと思います。で、デコードデモというユーザーを作ったんですけれども、まだこの A と E の間に、ユーザーが来ていないのがお分かりいただけると思います。でこれを先ほど のディレクトリ同期サーバーで、同期をするんですが、本来であれば、3時間ごとに同期が走ります。今回はデモの目的ですので、ちょっと手動で実行したいと思います。そうするとこちらの、Azure Active Directory Connect 側の方のツールで同期が走るという形になります。そうですね、もう少しお待ちいただけますかね。これが終わりますと先ほどの、ところにユーザーができてきます。そうですね、ちょっと時間がかかっているようですね。ちょっと先にスライドの方のご説明をしていきたいと思います。申し訳ありません。後でユーザーができた頃にもう一回お見せしたいと思います。で今度次に社外から社内の連携という逆向きのところの、ご紹介をしていきたいと思います。で先ほど社内にある PC から例えば外の SaaS を使いますよというお話をさせていただきましたけれども、今度逆にモバイルの端末のようなもの、あるいは外に持ち出した PC から社内のアプリケーション、ウェブアプリケーションを使っていきますよというところをご紹介していきたいと思います。で社外から社内の連携について2つ観点あると思います。社内、利便性の観点とセキュリティの観点、ユーザーの観点と管理者の観点というふうに言い換えてもいいかと思います。ユーザーの方の利便性の観点からすると、社内のアプリケーション外から使えたらいいよねと、で当然シングルサインオンだったらいいよねというふうになるかと思います。で、もう一つ違うポイントを挙げさせていただきましたけれども、外から使うときですね、パスワード忘れとかで、締め出されてしまわないということも重要な、ポイントになるかと思います。 で、まあ、使えるようになる、便利になるのはいいんですけれども、管理者の方からすると、とはいえセキュリティは大事じゃないのというところが非常に気になるところだと思います。ですので、セキュリティについてどう担保しているかというところもご紹介をしていきたいと思います。で、Azure AD アプリケーションプロキシーという機能を、ご提供させていただいております。で、真ん中のところにサーバーの絵が書いてありまして、こちらに Azure AD アプリケーションプロキシーというモジュールを、ダウンロードしてインストールしていただきます。で、これが、オンプレミスにある社内のアプリケーションと、社外の、まあ、モバイルの端末との間の仲介をしてくれるというイメージだと思っていただければと思います。で、この時に Azure AD アプリケーションプロキシーの一つ特徴としましては、外向きの通信だけを使うというところです。まあ、DMZ が不要というふうに書かせていただいておりますけれども、まあ、ここが普通にリバースプロキシーを立てるのとは違いますよというところです。で、セキュリティ上も内向きの通信、まあ、インターネットから入ってくる通信がないということで、非常に受け入れられやすい形のソリューションだと思います。で、かつこの Azure AD アプリケーションプロキシの設定画面、今出しておりますけれども、まあ、事前認証方法という上の四角で囲っている部分と、内部認証方法という下の四角の部分、この2つの認証がございます。上の方が、ちょっと字がちっちゃくて申し訳ないです。Azure Active Directory となっていて、下の方が、統合 Windows 認証というふうになっています。で、先ほどから、ご説明している通りで、Azure Active Directory とディレクトリ同期をしていただくことによって、まあ、オンプレミスのユーザー名パスワードで認証ができますよということを、まあ、ご説明してまいりました。で、この2つですね、Azure Active Directory側の認証とオンプレミスの認証というのがシングルサインオンできますよと、この Azure AD アプリケーションプロキシを仲介することによってシングルサインオンできます。具体的にはクラウド側で認証したその状態で中の社内のアプリケーションにアクセスするともう認証聞かれませんと、ユーザーの方から見ると1回入れるだけで済みますというような使い勝手になります。で、次にパスワードリセットについて、ご紹介していきたいと思います。で、まあ、使えるようになった、社内のアプリケーション使えるようになったのはいいねと、じゃあ、社外から仕事することも増えましたねということよくあると思うんですが、まあ、そうなった時にパスワード忘れちゃいましたと、まあ、そんな状況当然あると思います。まあ、そういう場合にクラウド経由でパスワードリセットできますよと、でかつ先ほど Azure AD Connect のオプションで見ていただいた通りで、まあ、パスワードライトバックの機能によってオンプレミス側にパスワードが書き戻されてきますよというのがこの、まあ、パスワードリセットの特色になります。で、オンプレミスのシェアポイントを公開するというところをデモでご覧いただければと思います。先ほど作ったユーザーも、もうできているようです。こちらのツールの方で見ていただくと、アッドというのがちょっと見えるかと思いますけれども、このアッドのところで、見ていただくと、先ほど作ったデコードデモというユーザーが、まあ、ツール上はこの、まあクラウドにコピーしましたよということを言っております。じゃあ本当に来ていますかというところを見てみますと、先ほどはなかったデコードデモというのが来ているのがお分かりいただけると思います。まあ、今のは先ほどのデモの続きでした。で、オンプレミスのシェアポイントを公開するというところをご覧いただこうと思います。今これそうですね、ちょっと一旦スライドの方に切り替えますけれども、 環境このようになっております。左側の方がオンプレミスに見立てた環境でして、実際には Azure 上にシェアポイントのサーバーを立てています。で、モバイルの端末、外に持ち出した端末として見立てているのが今、私のこの机の上にあるこの端末になります。ただ、このモバイルの端末とオンプレミスの環境が直接は通信ができない状態になっていますけれども、このシェアポイントをこのモバイルの端末から見えるようにしましょうというのがデモ内容になります。で、今ご説明したシェアポイントのサーバーというのはこちらですね。で、こちらに、つなごうというところなんですけれども、このウェブブラウザーですね、こちら今、この端末、パソコン上で動いています。で、このシェアポイントの方の URL ですけれども、ポータル n-hirose18.com という URL になっています。で、実際その URL こちらで打ってみるんですけれども、先ほどの図でお見せした通りで、直接の通信ができないので当然エラーになります。じゃあ、ということで、アプリケーションを公開する設定をしていきたいと思います。Azure Active Directory で、シングルサインオンするアプリケーションを追加するときのオプションが、今3つありまして、自分で作ったアプリケーションっていうパターンと、ギャラリーから、すでに、普通に使われている SaaS のアプリケーションを選んで使えますよというパターンと、今からお見せする社内のアプリケーションを、使えるようにしますよというパターンがあります。ネットワーク外部からアクセスできるアプリケーションを発行しますというふうに書いているのがそのオプションの意味です。シェアポイントを公開するのでシェアポイントという名前にしたいと思います。で、先ほどアクセスできなかったこの URL をこちらに貼ります。で、次にシングルサインオンのところの設定をしていきたいと思います。先ほどのスライドでありましたように、この内部認証方法というところですね、こちらを設定します。それを統合 Windows 認証にしますということと、ケルベロスの委任の設定のための設定が一つ必要になりますので、それをこちらに入れますと。ちょっと作ったばっかりだと今の画面が時々ちょっとエラーになるんですが、来ましたね。で、今、この管理画面を表示しているユーザーに、先ほどのシェアポイントをアクセスできるという権限を割り当てたいと思います。ここで、SaaS のアプリケーション、今は社内のアプリケーションを公開したものですけれども、そちらのアクセス権の管理というのは、この Azure Active Directory 側でできるというところを、ご理解いただければと思います。で、自分がアクセスできるアプリケーションの一覧ですけれども、こういったアクセスパネルというアプリケーションに表示されてきます。で、シェアポイントを選びますと、すみません、失礼しました。そうです。ちょっともう一回やってみましょう。ここでこちらのポータルと同じ画面が出るはずです。ちょっと重いですね このセッションの練習をするときにですね、デモは絶対うまくいかないですよということは非常に言われたんですけれども、あ、来ましたね、ちょっと遅かったですけれども、なんとか来ました。で、実際にこちらの方で、ドキュメントをアップロードしてみたいと思います。デコードのサイトからデコード新聞をちょっと落としてきています。で、こちらの先ほど中でつながらなかった先のシェアポイントの方にデコード新聞をアップロードしました、されましたね。で、それをこちらの方で改めて見てみますと、デコード新聞来てますよと。で、これをクリックすると、デコード新聞が開くはずです。どうかな、はい。ということで、社内でしか使えなかったシェアポイントが社外からも使えるようになりますよというのが、こちらのデモでございました。じゃあちょっとスライドの方に戻りたいと思います。すみません、ちょっとだいぶ時間が押してしまっていて申し訳ないですが、この今社外から社内を使えるようにしますよというところをご紹介いたしましたけれども、セキュリティ大丈夫ですかというところで多要素認証の機能というのを組み合わせていく、それによってユーザーの方としても便利に使えますし、かつセキュリティも担保できるので管理者の方も安心というふうな、組み合わせになるかと思います。で、多要素認証ですけれども、まだちょっとプレビュー機能なんですが、アプリケーションごとに多要素認証を使うかどうかというところも選べるようになってきています。先ほどアクセスパネルのところでシェアポイントをクリックする、シェアポイントの青い箱をクリックしていましたけれども、あの中で例えばシェアポイントをクリックした時だけ、多要素認証電話が鳴りますよというような設定をすることができるようになります。まだちょっとプレビューですね。すいません。では、まとめの方に行きたいと思います。で、Azure Active Directory を使ってシームレスな IT の環境を作るというところをこの1時間でご説明をしてまいりました。で、最初に申し上げた通りで、オンプレミスと、クラウドの間にはこのグレーの点線があって、壁ができてますよということでした。ですが、外と内、この図でいくと上と下ですけれども、上と下、下と上というのを連携させる機能を Azure Active Directory がアクティブディレクトリーオンプレミスとの組み合わせで提供しております。その2つを組み合わせることによって、この、2つを隔てていた邪魔な壁というのが、取り払われていきますよというのがこの、セッションの内容でした。ですので、最初ご覧いただいた通りで、壁がなくなりましたよと、見通しがいい景色がパッと広がりますねというところをこのセッションではご紹介をしておりました。で、ユーザーの方から見ればもうどこでも仕事ができますよと、それは本当にユーザーの方にとってハッピーなのかというのはあるんですけれども、どこからでもどの端末でも仕事できますし、ユーザー名パスワードは一つで済みますよと。で、管理者の方から見ると、管理も一元化できますし、かつセキュアですねというところが、この Azure Active Directory で実現する、シームレスな IT 環境というものになります。すいません、ちょっと最後だいぶ駆け足になってしまって申し訳ありませんでした。で、最後にちょっとお願いしたいところございまして、ぜひお試しいただきたいと思います。90日間のトライアルライセンスご提供しておりますので、ぜひ申し込んで使っていただければと思います。で、ご質問ご感想をお寄せください。で、この後 Ask the Speaker ございますので、そちらでいろいろお話を伺えればと思っております。それではこのセッションですね、ありがとうございました。で、本当の最後にちょっとお願いがございます。アンケートのご協力をお願いしております。もちろんいい点数をつけていただければ一番ありがたいんですが、正直ベースでお答えいただけるとこちらとしても次への参考になります。ぜひお願いいたします。 で、繰り返しになりますが、Ask the Speaker のところでご質問、ご感想をお受けしたいと思いますので、お時間のある方はぜひこの後よろしくお願いいたします。では、若干時間オーバーしてしまって申し訳ありませんでした。デコード最後のセッションということで、有意義なセッションになったのであれば、私としてもこの上ない喜びです。皆様、ご清聴ありがとうございました。